羽場久美子さんでした。ありがとうございました。それでは続きまして、日本体育大学教授の清水正彦さんです。清水さん、お願いいたします。
皆さんこんにちは。日本体育大学で憲法を教えている清水と申します。実は私はまさか自分が法学系教員になるとは思っていませんでした。なぜなら法律が大嫌いだったからです。法は私たちを支配するための手段と考えてました。大学入学前は大学で政治学か哲学を勉強したいと考え、法学は選択肢にありませんでした。しかし一浪し二浪になることの不安から法学部も受験し合格しました。本当の志望先は落ちたので、法学部に在籍しながら他大学他学部を隠れ受験し、法学部は1年で辞めるつもりだったのです。法学部で勉強する気はないから、1年生の時の優は体育だけでした。まあ、だから日体大の教員ってわけではありませんけれども、ところが受験勉強不足でこの計画は失敗します。絶望的な気持ちで2年生になりました。そんな時に出会ったのが憲法なのです。憲法は法の中で最も政治的だし、私たちではなく国家を縛るものじゃないですか。3年で憲法のゼミに入り、4年の時に指導教授に大学院の進学を勧められ、まさかの法学系教員になったのです。まあ、でも私に民法や商法のことは聞かないでください。封建制時代の国家権力が散々悪さをしてきたから、市民革命で国家権力を打倒しました。国家は悪だけど、なくすと無秩序になるからなるので、国家は残し、もう悪さをしないように作ったのが憲法です。憲法のことを国家権力制限規範と言いますが、しびれるじゃないですか。日本国憲法には憲法の保障といって、国家権力が憲法を侵害するような場合に憲法規範を回復予防するための規定があります。例えば憲法の最高法規制を宣言した98条や、公務員の憲法尊重要義務を規定した99条です。98条から憲法に反する法律や政府行為は許されません。99条に国民は入ってません。ではこの憲法98条の観点から安倍政権菅政権を見た場合どうでしょうか。秘密保護法、戦争法、共謀罪法など憲法の基本原理に反し、私たちの権利自由を脅かす違憲立法をたくさん作ってきました。今もデジタル監視法案を成立させようとしています。99条があるのに安倍首相は憲法のことをみっともない憲法と言い、改憲派の集会に憲法改正に向けて共に頑張りましょうというメッセージを寄せました。菅首相はこの安倍政権の継承を謳っています。現に憲法審査会では憲法改正手続法改正案を成立させようとしています。この後に改憲の議論をしたいからです。しかし今急いで改憲をする必要はありますか。今集中して取り組むべきことはコロナ対策でしょう。与党などは公職選挙法並びだから改憲手続法の改正も問題ないと言っていますが、通常の選挙と憲法改正に際しての国民投票と同一には扱えません。そもそも資金力のある改憲勢力に有利な投票14日前からの勧誘広告放送の制限など、改憲手続法自体の欠陥をまず改正すべきではないでしょうか。今改正案を通すべきではありません。安倍政権は内閣法制局長官や NHK 会長人事などで自分の意に沿う人物を送り込みました。一方菅政権は学術会議会員任命拒否によって自分の意に沿わない研究者を拒みました。 安倍首相の森友家計桜を見る会問題や菅首相の長男接待問題などは政治の私物化の表れです。市民革命で法の支配を確立したのに封建制社会の人の支配に逆戻りしたようなものです。もうこんな反憲法政治を終わりにしましょう。国家権力制限規範である憲法に基づく政治、立憲主義を取り戻しましょう。私たちはこの間の労組と市民と野党の共闘によって改憲を拒んできたことに自信を持ちましょう。4月25日の参選挙の勝利を年内の総選挙での立憲野党の勝利につなげましょう。そして今年こそ憲法理念を実現する政権を作っていきましょう。